From the conference center at Temple
Square, Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、松実聖徒イエス・キリスト教会第178回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモン・タバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トーマス・S・モンソン大館長がこの部会の司会を務めます。
We welcome you this morning.
松実聖徒イエス・キリスト教会第178回年次総大会の第4部会に皆さんを歓迎します。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星中継で参加している皆さんにもご挨拶申し上げます。この大会を放映してくださる設備の所有者、運営者に感謝いたします。また今朝は政府、教育、市の指導者も出席してくださっています。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガニストはリチャード・エリオットとアンドリュー・アンズワースです。聖歌隊が開会の賛美歌喜べ主を歌いました。続いて麗しき朝よを歌います。開会の祈りは70人のアンソニー・D・パーキンズ長老です。
Thank you. Our Father who art in heaven, we a few. いらっしゃいます、父なる神様。私たちはあなた様の子供として、またイエス・キリストの弟子として、ここに集まり、そして教えを受けられることに感謝いたします。私たちは福音の回復が末日にジョセフ・スミスを通して行われたことに、そしてその最初の事件を通して与えられた知識に感謝いたします。また継続して与えられている啓示に感謝し、またトーマス・エス・モンソン大官庁を祝福していただけるようにお願いいたします。あなた様の喜びの計画に感謝します。またイエス・キリストを通して私たちの人生に意味と方向づけが与えられることに感謝します。あなた様を誠意と霊によって崇めることができるので感謝いたします。どうぞ私たちが天使の下で語ることができますように、またあなた様の御霊が御心を聞く者に注がれますように、そして心が貫かれますように、また個人的な啓示によって御心が知らされますように、そして平安を求めるのにイエス・キリストを通して平安が与えられますように、また悔い改めを必要としている人々に祝福がありますように、そして前進することができますように祈ります。また私たち皆が祝福され、御言葉が心に入りますように、そしてより良いキリストの弟子になることができますように、また世界中どこにいてもより良い隣人になることができますように、あなた様の祝福に感謝し、イエス・キリストの皆により祈ります。アーメン。
聖歌隊が主は御子を使わしを歌いました。これから大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ官庁からお話を聞きます。続いて十二使徒定員会の会員に指示されたばかりのディートとクリストファーソン長老からお話を聞きます。その後シェルドン F ・チャイルド長老がお話しします。
How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir.
タバナクルクワイアの美しい音楽に感謝しています。愛する兄弟姉妹友人の皆さん、今日皆さんと共に立ち、自分を末日聖徒イエスキリスト教会の一会員と呼べる大いなる特権を持って、皆さんの中の一人に数えられることを嬉しく思います。この教会の大官庁会の新たな一員として奉仕するこの神聖な召しを主からいただいた時の最初の気持ちを覚えています。喜びとプレッシャーに圧倒される思いでした。それ以来、謙遜、感謝、信仰という言葉の新しい側面を学んでいます。私の子供たちや孫たちほど私の召しに驚いた人はいなかったと思います。末日聖徒イエスキリスト教会では、霊感を受けた真剣指導者を通して神から与えられる召しを自分から求めたり拒んだりすることはありません。神の御心と目的に従ってこの神聖な召しを尊んで大いなるものとできるよう、神が力と理解する心を与えてくださるように祈ります。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁がいないのを寂しく思います。大官庁がこの偉大な技に与えた影響は私たちを祝福し続けるでしょう。モンソン大官庁のそばで働ける特権に感謝します。彼のことは何年も前から知っています。驚くべき賜物と才能の持ち主です。彼は神の預言者であり、その信仰と愛に満ちた心は全ての国民や民族に及んでいます。また神の王国の偉大な指導者であり教師であるアイリング官庁と共に奉仕できることを感謝します。十二使徒定員会がソルトレーク神殿の上の部屋に集まり、モンソン大官庁を第16代大官庁として指示したとき、私は一緒にいた人々の類まれな能力と知恵と冷静に驚嘆しました。そして自分自身の至らなさを一層はっきりと悟りました。私は偉大な信仰を持つこの素晴らしい人々を愛しています。手を挙げて彼らを支持することを誓う機会に感謝します。また新たに十二使徒定員会に加わったクリストファーソン長老を心から愛し支持します。主はフレデリック・G・ウィリアムズを預言者ジョセフ・スミスの顧問に召したとき、彼にこう命じられました。忠実でありなさい。私があなたを任命した職において務めなさい。弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めなさい。この勧告は神の王国で奉仕する召しを受けるすべての人に、また特に今の私に当てはまります。トーマス・S・モンソン大官庁について少し話したいと思います。数年前、モンソン大官庁がドイツのハンブルグで開かれた地域大会に出席したとき、私も同行する機会を得ました。大官庁は優れた記憶力の持ち主で、私たちはたくさんのドイツの生徒たちについて話しました。多くの人のことをよく覚えているのには驚かされました。モンソン大官庁はステーク会長と祝福士を歴任したドイツの教会のたくましい開拓者の一人、ミヒャイル・パニッチェ兄弟について尋ねました。そこで私は、パニッチェ兄弟は重病で寝たきりの状態であり、集会には出席できないことを伝えました。大官庁は彼を見舞うことができるかと尋ねました。モンソン大官庁はハンブルグに来る少し前に足の手術を受けていました。歩くと痛むことを知っていた私は、パニッチェ兄弟はエレベーターのないビルの5階に住んでいると説明しました。彼に会うには階段を上ることになります。しかし大官庁がぜひにというので、私たちは出かけました。モンソン大官庁にとってあの階段を上るのは非常に大変なことでした。 2,3 段ごとに休まなければなりませんでしたが、 一言も不平を言わず引き返そうともしませんでした。そのビルは天井が高く階段は果てしなく続いているように思いました。しかし大館長は心楽しく辛抱して5階のパニッチェ兄弟の部屋にたどり着きました。その後素晴らしい会話をすることができました。大館長は彼の献身的な奉仕の生涯に感謝を述べ微笑みで彼を励ましました。帰る前に大館長は素晴らしい真剣の祝福を授けました。その勇気と思いやりの行いを目にしたのはパニッチェ兄弟と家族と私だけでした。たくさんの長い集会の合間にモンソン大館長は休むこともできたでしょう。ハンブルグの美しい景色を眺めたいということもできたでしょう。しかし街のすべての風景の中で彼が尋ねたいと思ったのは忠実に謙遜に主に仕え今では弱々しい病人となった一人の教会員でした。それはなんと驚くべきことだろうと私はたびたび思ってきました。モンソン大館長がハンブルグを訪れたのは一国の民を教え祝福するためであり彼はその通り行いました。しかし同時に一人一人にも心を向けました。大館長は世界に広がる教会の複雑さを理解するための大きなビジョンと個人に焦点を当てる憐れみ深さを兼ね備えているのです。使徒ペテロは友であり教師であったイエスについて簡潔な言葉でこう説明しています。主は良い働きをしながら巡回されました。今日私たちが神の預言者として支持した人についても同じことが言えるのです。古の生徒の信仰、私は教会員がさまざまな背景を持っていることに驚きを覚えます。皆さんはあらゆる生活、文化、言語、政治状況、宗教的伝統を受け継いでいます。そのような多様性を見るとき、私は古の生徒のという賛美歌のメッセージについて考えます。折り返しの部分では次の言葉が繰り返されます。その清き信仰、我らも従わん。古の生徒の信仰という言葉が大好きです。多くの教会員はこの歌詞を聞くと心地よい家を捨て馬車や徒歩で旅を続けてグレートソルトレイク盆地にたどり着いた勇敢な開拓者たちを思い浮かべるでしょう。そのような教会初期の開拓者たちの信仰と勇気を私は愛し尊敬しています。私の先祖は当時海の向こうに住んでいました。ノーブーやウィンタークォーターズに住んだ人もいなければ平原を横断した人もいません。しかし教会員として私は自分が開拓者の受け継ぎを得ていることを感謝し誇りに思っています。また私は教会の現代の開拓者たちからも受け継ぎを得ています。どの国の開拓者にも忍耐と信仰と犠牲の物語があり、それらはこの神の王国の末日の賛美歌に栄光に満ちた新しい説を付け加えているのです。私の家族が古の生徒の信仰という言葉について考えるとき、たびたび思い浮かぶのはルター派の信仰です。何世代にもわたって私たちの先祖はその宗派に属してきました。実は息子が最近我が家の家系をたどるとマルチン・ルターに至ることを発見しました。私たちはあらゆる宗教の誠実な人々、時代や場所を問わず、たとえ完全な福音がなくとも神を愛してきた人々に敬意と尊敬の念を抱いています。彼らの無私の精神と勇気に対し感謝しています。彼らは天の御父の子供たちであり、私たちの兄弟姉妹なのです。私たちは自分の両親の命じる通りに全能の神を礼拝することは基本的な人権であると信じ、すべての人に同じ特権を認め、彼らがどのようにどこで何を礼拝しようとそれを妨げません。古の生徒の信仰や伝統は 数多くあるのでしょうか。回復されたイエス・キリスト教会が地球全体に広がり、会員数が1300万人を超えている今、いにしえの生徒の信仰の意味も広がっています。人によってはそれは何百もあるキリスト教派の一つに属した家族の受け継ぎを指すかもしれませんし、中東やアジア、アフリカの信仰や伝統を指すかもしれません。私は生涯の大半を末日生徒がとても少ない地域で過ごしてきました。その間に分かったのは、回復された福音を知ると人々はしばしば感動し、教会に入りたいとさえ思う人がたくさんいるということです。しかし彼らは先祖を失望させたくないと考えます。先祖の信仰に忠実であるべきだと感じるのです。私がまだ若かった頃、ある日曜日、集会所に見慣れない家族がいるのに気づきました。若い母親と2人の娘です。ほどなくして3人はバプテスマを受け教会員になりました。私は彼らの会集団をよく知っています。上の娘の名前はハリエットといって、後に私の妻になったからです。ハリエットの母カーメンは夫を亡くしたばかりでした。そして自分を見つめていた時に、末日聖徒イエス・キリスト教会に関心を持ったのです。教義を勉強した後、カーメンと娘たちは教会が真実であると分かり、バプテスマの計画を立てました。しかしカーメンがこの決意を母親に話すと、母親は驚いて、どうしてそんな先祖の信仰を裏切るようなことをするのかと尋ねました。反対したのはカーメンの母親だけではありません。意志の強い姉のライザも話を聞くと同じように心配しました。心配という言葉は柔らかすぎでしょう。ひどく怒ったのです。リーサはその若い宣教師たちを見つけて間違いを指摘してやると言いました。そして教会に乗り込み、宣教師を見つけ、そして ご想像の通り、彼女もバプテスマを受けたのです。何年も過ぎた後、カーメンの母親もイエス・キリストの福音が地上に回復されたという証しを得ました。ある日、彼女は娘たちや孫たちに、私もみんなと同じ天国へ行きたいと言いました。70代半ばだった彼女もバプテスマの水に入り、教会員になりました。では先祖の信仰とは何でしょうか。それは両親や祖父母、曽祖父母が信じた宗教のことでしょうか。しかしさらに昔の先祖たちはどんな信仰を持っていたでしょうか。アブラハム、イサク、ヤコブはどうでしょうか。私たちはイスラエルの家に属する彼らの子孫ではないでしょうか。ノアやエノク、最初の両親アダムとエバはどうでしょうか。救い主と主に従った弟子たちはどうでしょうか。天の御父の信仰は時の初めから、まさに創世の前から不変です。黙示者ヨハネは天で起きた大きな戦いについて述べています。争点となったのは今日と同様、選択の自由でした。この地上に生を受けた人は皆サタンと戦い、御父と御子を支持した人々です。ですから私たちは神に忠誠を尽くすべきではないでしょうか。イエス・キリスト教会の会員として、私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じています。またキリストの贖罪により全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われ得ると信じています。私たちは偉大な幸福の計画、贖いの計画、救いの計画を信じています。この計画により神の子供たちは死すべき状態を経験し、神の御元に帰るのです。これは創世の前から用意されている憐れみの計画です。これこそが御父の計画であり、 御父の信仰なのです。私はイエス・キリストの回復された福音の教義こそが天の御父の信仰であると証しします。それは父祖アダムの時代から現代に至るまで主のしもべである預言者たちに掲示された主の真理です。御父と御子がジョセフ・スミスに見姿を現され、御父の信仰が地上に回復されていました。それはもう取り去られることはありません。神は文化や伝統の違いにかかわらず、すべての子どもたちがそれを受け入れるよう望んでおられます。真の宗教は人を喜ばせる事柄や先祖の伝統からではなく、永遠の父なる神を喜ばせる事柄から生じるべきものなのです。絶えざる啓示はこの信仰の根本的な特色です。ジョセフ・スミスの最初の祈りはこのことを力強く証ししています。啓示は天の御父の御心と信仰に常に忠実であるよう絶えず導いてくれる羅針盤です。天の御父はその子らを愛しておられます。すべての国民や民族の謙遜な心からの祈りを聞いておられます。御父を求め敬い戒めを進んで守る人々に光を与えてくださいます。御父の信仰が今地上にあることを喜びをもって宣言します。この美しい地球に住むすべての人にお勧めします。御父の教義を味わい、それが甘く尊いものでないか確かめてみてください。誠実な心で教義を学び、それが真実か天の御父に尋ねてください。そうすればすべての人が御父の真の信仰を見出し、受け入れ従い、その信仰により癒されるでしょう。それが世界の人々への私たちのメッセージです。父なる神と御子イエス・キリスト聖霊が実在すること、また生ける預言者がジョセフ・スミスから今日のトーマス・S・モンソン大官庁に至るまで途切れることなく鍵を持ち続けていることを厳粛に証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
15年前に70人に召され、初めてタバナクルの壇上に立ちました。当時48歳で、まだ濃い茶色の髪をしていた私は、力不足を痛感しているつもりでした。5分間の話の後、ワイシャツは汗でびっしょりでした。本当に大変な経験でした。ですが、今と比べればまだ楽なものだったと思います。ウークトドルフ艦長とベトナー長老が12使徒に召された部会で、これが神からの召しであるという証を得ました。またその時、この召しの神聖さと主イエス・キリストとキリストの使徒として奉仕することの意味を理解しました。言葉では説明できません。霊から霊に与えられた証だったからです。このことを思うと、かつてないほど謙虚な気持ちになります。これまで同様に御父に支えられて、自分の能力をはるかに超えるこの責任にふさわしくなれるよう、また人々のために行動し、皆さんへの奉仕に自分を忘れることができるように御父に願っています。十分な恵みを与えてくださる御父を信頼しています。ためらうことなく持てるすべてを神と愛する御子に捧げる決意です。また大官庁会と十二使徒定員会に私の忠誠心と愛を捧げ奉仕する所存です。13歳の時に愛する祖父から受けた祝福師の祝福にはこうあります。 あなたは優しくて善良な両親が交わした新しく永遠の制約のもとに生まれるために最後の栄えある真剣時代に天の御父によって送られたのです。これが人生のあらゆる祝福の土台となっていることに心から感謝します。両親に感謝します。これまでの恩を忘れません。両親の両親、そして先祖に対しても同じです。70人に召されてすぐ、ずっと昔に亡くなった先祖の墓の前に立ちました。イエス・キリストの福音を受け入れたために、この先祖やその家族が払った犠牲について思いを馳せると、溢れるばかりの感謝の念に満たされ、彼らの犠牲、また彼らの後で徳のある生活を送り、神と交わした契約に忠実だった先祖の犠牲を決して忘れまいと思いました。そして今、私の兄弟と彼らの伴侶も私にとっての祝福です。4人の息子と1人の娘がいますが、皆素晴らしい伴侶と結ばれ、末の息子も間もなく素晴らしい女性と結婚する予定です。救い主と福音に忠実で、私たちの人生を大いに祝福してくれている子供と孫を愛し、彼らに感謝します。最も大切な私の妻キャシーは良き家庭人であり、私の人生の光です。堅実で賢い伴侶であり、霊的直感に優れ、豊かなユーモアを持ち、善意と慈愛に満ちています。言葉で表せないほど愛しています。若い頃、アルゼンチンで素晴らしい二人の伝道部会長と奥様のもとで、専任宣教師として奉仕できたことに感謝しています。恵まれて、彼らから強い影響を受けました。ロースクールを卒業後、家族でメリーランド州、テネシー州、バージニア州、ノースカロライナ州、ユタ州と移り住みました。メキシコで素晴らしい3年間を過ごしたこともあります。教会の内外を問わず、私たちを愛し、教え、信仰を深めてくれる素敵な友人に恵まれました。彼らのすべてにこの場を借りて感謝を伝えます。70人と管理ビショップの皆さんへの愛は計り知れません。引き続き、そして頻繁に共に近くで奉仕できることを嬉しく思います。末日の主の技の中で、教会に70人を置くと定めた啓示は、最も深遠で最も過小評価されている奇跡の一つです。70人は御業の成功の鍵であり、この組織の一員として奉仕できたことを心から誇りに思います。皆さんの上に神の祝福がありますように。イエス・キリストが神の御子であり、無限の贖いの犠牲による力をお持ちであることを証しします。この証をもたらした一つの経験を紹介します。テネシーに住んでいた頃のある晩、一人の男性から電話がありました。面識のないこの男性は、ある宗派の牧師を最近退任したばかりだと言いました。そして次の日曜日に私に会いたいというのです。面会すると、あなたの魂の救いに関心があり、こうしてきました。と率直に告げられました。彼は書類カバンから、新約聖書の聖句の長いリストを取り出し、一緒に勉強してあなたの救いのお手伝いができればというのです。その率直さに多少驚きましたが、彼の誠実さがよくわかり、心から関心を寄せてくれていることに感動しました。1時間以上話し合いました。彼もまた心を開いて、私が自分の信仰について説明するのを聞き、また彼にとって馴染みのないモルモン書に書かれている教えを共に読みました。そしてお互いの信仰の共通点や相違点を超えて友情を感じ、彼が我が家を去る前には一緒に祈りを捧げました。今も再生についての話し合いを覚えています。 今日は霊的に再び生まれるという視点からキリストについて明かしします。神の王国に入るためには水と霊とから新しく生まれなければならないと主は言われました。肉体と霊のバプテスマという主の教えから私たちはこの再び生まれるという変化、つまり生まれながらの人から聖徒に変化するためには私たちの行いと神聖な力の両方が必要だとわかります。
パウ
ロは次のように簡潔に表現しています。誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである。モルモン書から二つの例を挙げます。ベニヤミン王は救い主の救い、主の降臨と食材について民に教えました。その時、主の御霊が民に大きな変化を生じさせ、人々は悪を行う性癖を捨て、絶えず善を行う望みを持つようになりました。人々はそのキリストへの信仰により言います。私たちは残りの全生涯神の御心を行い神の戒めに従うという誓約を交わします。
アル
マの話からも学ぶことができます。仲間たちとキリストの教会を滅ぼそうとしていたアルマは一人の天使から叱責されます。その後の三日三晩の状態をアルマはこう描写しています。永遠の苦痛に責めさいなまれ、あらゆる罪と不義を思い出し地獄の苦しみを味わった。こうして死ぬほどの悔い改めをするとイエス・キリストとその食材に関する麗しい教えを思い出し、アルマはこう叫びます。おお、神の御子イエスよ、苦渋の中により永遠の死の鎖に縛られている私を憐れんでください。許しがもたらされ、アルマは立ち上がり人々の前でこう告白します。私は自分の罪を悔い改め主に贖われました。私は御霊によって生まれました。主は私に言われました。全人類が再び生まれなければならないことを不思議に思ってはならない。まことに人は神から生まれ肉欲にふける堕落した状態から義の状態に変わって神に贖われ神の息子や娘にならなければならない。このようにして彼らは新たなものとなる。以上の事例や他の聖句から霊的な再生はイエス・キリストを信じる信仰を持つことから始まり、その恵みによって変わることが明らかです。さらに明確に言うなら、罪を清め聖なるものとする力をお持ちの贖い主を信じる信仰なのです。この真の信仰が心に根付き始めるとき、人は必然的に悔い改めへと導かれます。アミュレクは教えました。救い主の犠牲は信じるすべての人に救いをもたらし、最後の犠牲の目的は、憐れみの心を成し遂げることであり、この憐れみは正義に打ち勝ち、また人々が悔い改めを生じる信仰を持てるようにするその道を設ける。しかしながら、悔い改めの完成には従順という制約が必要です。ベニヤミンの民が言う、神の御心を行い、神の戒めに従うという制約です。その証拠として水によるバプテスマを受けます。これは時に聖文の中で、悔い改めに至るバプテスマと呼ばれ、私たちの悔い改めの最終段階に当たります。その後、主は、火と聖霊によってバプテスマを施してくださいます。ニーファイは言いました。入らなければならない門とは、悔い改めと水によるバプテスマである。そうすれば、火と聖霊によって罪の許しが与えられる。このように、このお方の功徳に頼るなら、私たちは内なる人において生かされたものとなり、たとえまだ再生が十分でなくとも、霊的再生の道に確実に戻るのです。それでも主は私たちに警告されています。人が恵みから落ちることもあり得るからです。ニーファイは勧告しました。キリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。キリストの言葉をよく味わいながら最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。 ある人はこう尋ねるでしょう。なぜその大きな変化がもっと早く起きないのですか？聖文に登場する他の人々の目覚ましい例もありますが、それは驚くべきことであり、典型的なものではありません。多くの人にとって変化は段階的で時間がかかります。再び生まれるとは一連の過程のことであり、現世における最も大切な目的なのです。また同時に手ぬるい努力を正当化せず悪を行おうとする性癖を持つことのないようにしましょう。毎週聖餐をいただくにふさわしいものとなり、心の中に汚れた部分が少しでもあるなら、それを根絶できるよう続けて聖霊に頼りましょう。皆さんが霊的な再生の道を歩み続けるときに、キリストの贖いが皆さんの罪と罪の汚れを取り去り、誘惑はその力を失います。そして皆さんはキリストや御父が聖なるお方であられるように、キリストにより清くなります。イエスは復活され生きておられる御子です。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みによる義認は正しく真実である。キリストの恵みによる清めは、神を愛し精力と思いと力を尽くして神に仕えるすべての人にとって正しくかつ真実である。神が実在し私たちを愛しておられ、イエスは御父にすべての栄光を帰されたことを証しします。
ジョセフは預言者であったと証しします。ジョセフは主と親しく交わり、モルモン書を翻訳し出版し、殉教の血によって証を結び固め、聖なる贖い主であられるイエス・キリストの真の特質を啓示によって示しました。ジョセフほどイエスについて偉大な証をした人、ジョセフほど友人としてイエスに近くあった人はいません。モンソン大官庁は、この時代の教会の大官庁です。大官庁に忠誠を誓います。御父と御子がおられることを宣言し、忠誠を誓います。お二方から私たちに絶えず祝福があるように祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
When I was a young boy,
子供の頃、近所に乳牛の群れを飼っている人がいました。その一頭が子牛を残して死んだ時、私はその子牛をもらい受けました。私は子牛を世話し、大きく育てました。父がその牛を売りに家畜場に連れて行った日は複雑な思いがしました。その牛に愛着を感じるようになっていたと同時に、報酬を得ることも楽しみだったのです。私は牛の代金は銀貨で欲しいと伝えていました。その晩、父が私の手に20枚の銀貨を渡してくれたことを思い出します。当時お金を得ることは難しく、私は世界中のお金を手にしたような気分でした。お金を数えては見とれ、一枚一枚を丁寧に磨きました。日曜日、私は10分の1を払うためにピカピカの2枚の硬貨をしぶしぶポケットに入れました。大切な銀貨をビショップに渡すのは辛かったのですが、主に従って10分の1を払った時に味わった良い気持ちは今でも忘れません。日曜学校の後で、母がビショップ室のそばで待っていてくれました。そして母は、私をとても誇らしく思うと言ってこう言いました。あなたのおじいさんはいつも十分の一を正直に、そして忠実に納めるなら、主は祝福してくださって、それは十分の一は最高の投資になると言ってたのよ。 創世の前に天において定められた不変の律法があり、すべての祝福はこれに基づいている。すなわち、神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによることを、祖父は理解していたのです。十分の一は神の戒めです。この律法に従うとき、神は私たちを祝福されます。それは7歳の私にも理解できることでした。預言者トーマス・S・モンソン大官庁は神の律法についてこう語りました。律法を守らなければ永久に続く結果に苦しみ、律法に従うなら永遠の喜びを刈り取ります。イスラエルが神のものを盗んだと叱責されたとき、人は神のものを盗むことをするだろうかと人々は尋ねました。その答えはこうでした。十分の一と捧げ物を持ってである。そこでイスラエルの民は、十分の一の律法に従うなら、神の祝福が受けられるという約束を受けました。主はこうおっしゃいました。十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、あふるる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。主はイスラエルに主を試み試し主を信じる信仰を持つことをお求めになりました。約束を果たせるようにするためです。その同じ戒め同じ約束は今日も有効です。私たちが十分の一の律法を守るとき、主は約束を果たされます。主の知恵と時間に応じて、物質的な祝福と霊的な祝福の両方が私たちにもたらされるのです。妻と私はこれまで世界の様々な場所において、最低限の生活物資を得るために日々主に頼っている人々と暮らす特権に預かってきました。信仰の一歩を踏んで十分の一を払う人々は、天の窓が開かれていることを証ししています。忠実なフィリピン人の父親のことを思い出します。彼はわずかな額の十分の一をビショップに納めたある日曜日のことを話してくれました。教会からの帰り道、家に着いても食べ物はあまりないことを父親はよくわかっていました。すると歩いている途中で目の前に大きなパンの実が落ちてきたのです。彼は上を見上げると神が天の窓を開き子供たちに食べさせるパンの実を与えてくださったことを感謝しました。私たちは経済的に困難な時代に生きています。しかし過去数年間を振り返るとそれは繰り返されているということがわかります。比較的豊かな時代や財政の不安定な時代は過去にもありこれからも続いていきます。しかしどのような状況にあっても私たちが最初に主に対する責務を払い知恵を使い正しく判断するなら主は私たちがいただいた資源を正しく管理できるよう助けてくださいます。ヒーバー・ジェイ・グラント大官庁は言いました。皆さんにお伝えしたいのは、もしも皆さんが主に対して正直に十分の一を納め、戒めを守るなら、主は聖なる御霊の光と霊感を注いでくださるだけでなく、財政面においても祝福してくださるということです。皆さんは負債を支払うことができ、この世に関する祝福をも豊かに受けるのです。1936年、合衆国では大恐慌が最悪の事態を迎え、人々は十分な収入を得ることができませんでした。その時、ジョン・ A ・ウィッツォ長老は生徒に向け、霊的な祝福を得るために十分の一を納めるよう勧告しました。彼はこう言いました。十分の一の律法に従うなら、他の方法では得ることのできない深い喜びがもたらされます。真理の原則は一層明らかになり、祈りはたやすくなります。霊的な感覚が研ぎ澄まされ、人は天の御父に似たものとなるのです。 西アフリカの母親が10分の1に対する証を分かち合ってくれました。彼女は市場で商売をしていました。毎日帰宅すると10分の1を数え、それを特別な場所に保管します。そして毎週日曜日に必ずそれをビショップに渡すのです。商売は繁盛し、家族は健康と力と十分な食べ物に祝福されていると彼女は話してくれました。そして目に涙をためながらこう言ったのです。でも一番の祝福は、子供たちが主を愛していることと、私たちが永遠の家族だということです。この謙遜な母親は、完全に十分の一を収めている者への最大の祝福の一つが、主の宮に参入して神聖な儀式を受ける特権であり、それにより家族が永遠に一緒に暮らせることを理解していたのです。忠実に十分の一を払うとき、主は確かに天の窓を開いて、あふるる恵みを私たちに注いでくださいます。皆さんや私の子供や孫に特に知ってほしいことは、私が自分の祖父と同じように、いつも正直に十分の一を納めるなら、主が祝福してくださるということを知っているということです。これは人にできる最高の投資です。これらをイエス・キリストの皆により証しします。アーメン。
Thank you, brethren.
ありがとうございます。これから聖歌隊と皆さんで賛美歌2番、主の御言葉を歌います。その後、昨日、中央若い女性会長から解任されたスーザン・ W ・ターナー姉妹がお話しします。ターナー姉妹のお話に続いて、十二使徒展開会長のボイド・K ・パッカー会長がお話しします。
This is the 178th
聖徒イエス・キリスト教会第178回年次総大会の模様をお届けしています。
In the Book of Mormon,
モルモン書の中でニーファイは喜びについて頻繁に述べています。ニーファイは主に関すること、聖文、そして主の偉大な永遠の計画に喜びを感じ、苦難の中で喜ぶべき理由を思い起こすことにより、霊を鼓舞し、永遠の祝福に思いを向けています。主に関することを喜ぶならば、心が高められ、喜ぶべき理由が与えられます。これから私が喜びを感じることについてお話ししましょう。私は救い主に喜びを感じます。私はイエスを、そして主の地上における働きと救い主としての役割を誇りとしています。主は光と希望を備え、聖霊を与え、進むべき道の途中で慰めてくださいました。主を通してでなければ、御父の身元に帰ることはできません。キリストの皆のほか、またその皆を通じてでなければ、人の子らに救いをもたらすことはできないのです。私は、使徒や預言者の基礎の上に築かれたイエス・キリストの回復された福音に喜びを感じます。トーマス・エスモンソン大官庁が主の預言者であると証しします。大官庁が一人一人に優しい愛の手を差し伸べる、真にキリストのような共同者であることに私は喜びを感じます。私は神権の鍵と世界中にある神殿に喜びを感じています。おかげで永遠の儀式と制約が一人一人にもたらされています。子供たちの神殿結婚で父が聖なる儀式を執り行ってくれたことが最近の私にとって最高の日々となりました。大勢の青少年が死者のためのバプテスマを受けに神殿に来るのを見るとき、青少年の強さに喜びを感じます。彼らが神殿に行くための標準によく従い、忠実な宣教師や義にかなった父母になる備えをしていることが嬉しくてたまりません。私は自分が天の御父の娘として御父から愛されていることに喜びを感じています。幼い頃母の傍らで神の娘であると教わりました。先日3歳の孫娘エライザはベッドに入った時あることで心を取り乱していました。そこで大好きな話を母親にしてもらった後でようやく落ち着きました。その話とはエライザが特別な霊で尊い使命を持っていると天の御父が母親に囁いた特別な夜の出来事についての話です。私は養育者としての役割に大いに喜びを感じています。それは女性である自分を最も深く表現する機会です。女性、若い女性や少女でさえ養い育てるということに本能的な興味と能力を持つ様子を見て私は感心しています。それは母親の主要な責任というだけでなく、女性の前世、現世、および永遠の状態と目的の一部を形成しているのです。養育とは、教え、発達と成長を促し、食物や栄養を与えることです。この祝福された役割に、喜びの声を上げない人がいるでしょうか。聖文では養育に相当する訓導という言葉は2回しか使われていません。そしてどちらの場合も主の訓導と訓戒という子供を育てる親の責任について述べられています。ヒンクレ大官庁は勧告しました。すべての父親と母親が子供たちを永遠なる天の御父から贈られた贈り物のように扱い、愛を持って主の訓戒と知恵のうちに育てるならば、私たちの住む社会はどれほど麗しいものとなることでしょう。私は家族に喜びを感じています。最近孫が生まれました。両親には愛と義のうちに子供を養育する厳粛な責任があることを理解している家族のもとに彼女は生まれました。兄や姉は小さな妹がこの世に来たことについて興味を持ちました。 この聖なる事柄についての最初のレッスンは、愛情深い両親により家族の神聖な雰囲気の中で天の御父の偉大な愛と永遠の計画を背景に教えられたのです。対照的に次の日、孫娘は幼稚園から戻ってくるなり、その日幼稚園で性的虐待という難しい言葉を習ったと言いました。前の晩にとても美しく語られた事柄の消極的な側面を、安全のためとはいえまだこんなに幼い子どもたちに伝えなければならないことを私は心配しました。イエス・キリストの教えを土台とした家族の養いにこれまで以上に喜びを感じました。ヤコブは教えています。主は婦人たちの貞節を喜ばれる。私はすべての女性と男性の貞節と純潔に喜びを感じます。主はあらゆるところで徳が踏みにじられ、慎み深さがあざけられるのを見て悲しまれているに違いありません。主はご自分の子供たちに親密で愛ある関係に基づく大きな喜びを与えてくださいました。私は家族に関する宣言が明確であることに喜びを感じます。そこにはこのように警告されています。貞節の律法を犯す人々、伴侶や子供を虐待する人々、家族の責任を果たさない人々はいつの日か神の御前に立って報告することになります。私は聖文の中で信仰によってこの世の旅路を歩んだ人々の模範に喜びを感じます。モリアの山に向かうアブラハムとイサクの話を読むたびに、旅の終わりには天使がいて、藪の中にはお羊がいることを知らないアブラハムを思い、涙が溢れます。私たちは皆旅の途中にいて、自分たちの物語の結末を知りません。でもアブラハムがそうだったように、私たちもしばしば奇跡によって祝福されています。私は主の憐れみと奇跡に喜びを感じています。主の深い憐れみと大小さまざまな奇跡が現実であることを知っています。それらは主の方法と時刻表に従って与えられます。私たちが限界に達した時にしか与えられないこともあります。イエスの弟子たちはガリラヤの海で逆風の中、一晩中船を漕ぎました。イエスは明け方4時まで来られませんでした。それでも主は確かに来られました。4時、すなわち明け方まで待つ必要があるとしても奇跡は必ず起きると私は証しします。私は今身体的に病み、情緒的に疲れ、霊的に道に迷った愛する人々のために信仰を込めて祈り、小さな奇跡を待っています。主がすべての子供たちに抱いておられる愛に、そして地上で一人一人独自の経験をさせてくださる主の知恵に、私は喜びを感じています。最後になりますが、夫の永遠の愛と変わらぬ助けに、そして中央若い女性会長としての任期を通じて子供たちと両親が祈り支えてくれたことに、言葉で言い表せないほど喜びを感じています。私の心は主に関すること、主の律法、主の生涯、主の愛に喜びを感じています。主に喜びを感じるということは、生活の中における主の御手に気づくことです。福音における務めとは、義を行い義を愛することです。喜んで主に仕えるなら、御父は喜んで祝福してくださいます。主なる私は最後まで義をもって真理にかなって私に仕える者には誉を与えるのを喜びとする。常に主に喜んでいただけるようふさわしくありたいです。私は主を愛し、私の心は主に喜びを感じます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
ゴードン・ B. ヒンクレー大艦長が亡くなってから間もなく、14人の人たちは、神殿の上の階に集まって、モンソン大艦長に、鍵を付与しました。そうすることによって大艦長会を再組織しました。専任使徒は教会の大艦長として召されることを知っています。あの聖なる集会においてトーマス・S・モンソン大艦長が教会の大艦長として召されました。そして大艦長にはすべての神権の鍵が与えられました。そして聖文に書かれているように大艦長だけがすべての神権の鍵を行使することができます。一人の男性が末日聖徒イエス・キリスト教会の大艦長として召されます。モンソン大艦長はすでに何年もの間預言者、聖権者、啓示者として支持されてきました。今日そして昨日私たちは新しい十二使徒であるクリストファーソン長老を支持しました。クリストファーソン長老はこの聖なる定員会に所属することになります。この使徒の歴史はイエス・キリストの頃に遡ります。また私たちは数人の七十人を召しました。聖文によりますと十二使徒定員会はその責任として教会の所持を指揮し、そして助けが必要な時には他の人ではなく70人に助けを求めるようにと言われています。現在は8つの70人の定員会があります。主ご自身がこのような管理の方式を定められました。主は夜通しに乗られてその中から12人を選び出しこれに使徒という名前を与えになりました。アンデレはヨハネから聞いて兄弟シモンのところへ走っていきました。私はメシアに今会った。そしてシモンイエスのところに連れてきた。イエスは彼に目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せば石と呼ぶことにする。シモンとその兄弟アンデレは海に網を打っていました。ゼベダイの息子ヤコブとヨハネは網を繕っていました。このほかピリポとバルトロマイ、シュゼーリまたはシュゼーニンマタイ、トマス、アルバヨの子ヤコブ、カナンビとシモン、ヤコブの兄弟ユダ、そしてイスカリオテのユダの12人で十二使徒定員会が構成されました。イエスは全員に言われました。私についてきなさい。ペテロにはこう告げられました。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつながれることはあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。そして十二使徒にこう言われました。私を信じる者はまた私のしている技をするであろう。そればかりかもっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。イエスは使徒たちにすべての悪霊を制し病気を癒す力と権威をお与えになりました。また至るところで神の国を述べ伝え、かつ病気を治すために使わしました。 またこう言われました。この十二使徒は地の四隅に私の王国の権能を開き、その後すべての作られたものに私の言葉を送り出す鍵を持つ。イエスは弟子たちにお尋ねになりました。人々は人の子を誰と言っているか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたこそ生ける神の子キリストです。イエスが街道で教えられた時に多くの弟子たちはこう言いました。これはひどい言葉だ、誰がそんなことを聞いておられようか。それ以来多くの弟子たちは去っていって、もはやイエスと行動を共にしなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。あなた方も去ろうとするのか。シモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。十字架の経路の地、使徒たちはイエスからエルサレムに留まっているように言われたのを思い出しました。五旬節の日、彼らは聖霊を受けました。また一層確実な予言の言葉を授かり、聖霊に感じて語りました。必要なものをすべて受けたのです。彼らの旅については数人の使徒、その場所以外ほとんど何も分かっていません。ヤコブはエルサレムで殺され、ペテロとパウロはローマで死にました。ピリポは東方に渡ったと言われています。これ以外のことは分かっていません。彼らは散り散りになりました。教え、証しし、教会を確立しました。そして信仰のために死にました。その後、廃墟という暗黒の時代が到来します。廃墟によって失われた最も貴重なものは、十二使徒が持っていた権能、すなわち神権の鍵でした。教会が主の教会となるためには、神権の鍵を持ち、その鍵を他の人に授けることのできる十二使徒定員会がなければなりません。やがて最初の次元が、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネによるメルキゼデク神権の回復が起こりました。主は言われました。誠に私はあなた方に言う、あなた方が受けた神権時代の鍵は先祖から継承され、最後に天からあなた方に下されたものである。見よ、あなた方のメッシュはなんと偉大なことか。この時代の人々の血があなた方の手に求められることのないように、心と衣を清くしなさい。最初の大官庁会が組織され、続いて十二使徒定員会が組織された時、回復された末日聖徒イエスキリスト教会はまだ歴史の浅い教会でした。十二使徒定員会は平均年齢28歳の平凡な若い男性で構成されていました。それ以来連綿として神権が受け継がれてきています。使徒に与えられた神権の鍵は、いつも大官庁会と十二使徒定員会の会員によって保たれてきました。昨日クリストファーソン長老がこの神権時代で96番目の使徒となって十二使徒定員会で働くことになりました。彼は使徒として聖任され、他の14人の預言者、聖権者、啓示者、主イエス・キリストの使徒たちが持つあらゆる神権の鍵を授けられます。1976年にデンマークのコペンハーゲンで地域総大会が開かれました。最後の部会の後、スペンサー・ W ・キンボル大官庁はトルバルセン作のクリスタス像と十二使徒像が立っている聖母教会を訪問したいと思いました。大官庁は数年前にそこを訪れ、今回も皆で行くべきだと感じたのです。礼拝堂の前方、祭壇の後方に見慣れたクリスタス像が立っています。両腕を前方に差し伸べ、手には釘の跡があり、脇腹の傷もはっきりと見えます。その両脇に立ち並んでいるのが使徒の像で、右側の先頭がペテロ、そしてその他の使徒が順番に並んでいます。一行はほとんど礼拝堂の後ろの方に管理人と共にいました。私はキンボール大官庁と共にペテロ像の前に立っていました。レックス・D・ピネガー長老、コペンハーゲンステークのヨハン・ヘルゲ・ベンシン会長も一緒でした。大理石でできたペテロの手の中に一束の鍵がありました。大官庁はその鍵を指差し、何の象徴であるか説明してくれました。 それから大官庁は、ベンシン会長の方を向き、きっぱりとした態度で会長に向かって言いました。デンマークの皆さんに伝えてください。私は鍵を持っています。誠の鍵を持ち、その鍵を毎日使っているんです。預言者のあの宣言と証を決して忘れないでしょう。その影響は霊的に力強く、その印象は体を貫くほどでした。それから礼拝堂の後ろの方に行きました。像を指差し、キンボール大官長は親切な管理人に言いました。この人たちは死んでいます。それから私を指差して言いました。ここに生ける人がいます。パッカー長老も、トーマス・S・モンソン長老も、エルトム・ペリー長老も、私も使徒です。私たちは生ける使徒なのです。新約聖書には70人について書いてありますが、ここにいるピネガー長老とヘイルズ長老も生ける70人なのです。それまで何の感情も表さなかった管理人が突然涙を流しました。人生で一度あるかないかの経験でした。私たちは初期の教会にあったのと同一の組織、すなわち、使徒、預言者、牧者、教師、祝福師などがあることを信じる。選任される70人は、使徒に選任されるわけではなく、鍵も持ちませんが、権能を持っています。十二使徒は、福音を述べ伝え、福音を施すために、様々な召しを果たすにあたって助けを必要とするときには、他の人々ではなく、70人に要請しなければならないのです。現在8つの展開に308名の使徒人がいます。彼らは44の国を代表し30の言語を話します。他のキリスト教会で神権の鍵が行使されているという話を聞くことはありません。不思議なことに、イエスキリストが確立された権能と組織を持つ唯一の教会である私たちをクリスチャンではないという人がいます。現在の十二使徒は全く普通の人たちです。キリストの時代の十二使徒と同様、一人一人は人目を引きませんが、全体が集まると大きな力を発揮します。みんな以前は様々な職業に就いていました。科学者、弁護士、教師がいます。ネルソン長老は心臓外科の分野での開拓者で、数えきれないほど手術をしました。手術を受ける患者さんには、生きている限りは動きますよ、と保証したいそうです。船員、海兵隊員、パイロットとして軍隊に所属していた人も何人かいます。みんな教会で様々な責任を果たしてきました。教師、宣教師、定員会会長、ビショップ、ステーク会長、伝道部会長、ホームティーチャー、そして最も大切な夫と父親という責任です。全員がイエス・キリストの福音の生徒であり、教師です。そして救い主と御父の子供たちに対する愛、そして主がこの教会の頭であられるという証によって一つとなっています。十二使徒のほとんどは地上でのキリストと同様、つましい家庭の出です。生ける十二使徒はイエス・キリストの福音を教え、導くことにおいて一つとなっています。召しが与えられた時、各自が自分の網を捨てて主に従いました。キンボール大官長のこの言葉は有名です。私の人生は奉仕を通して擦り切れていく靴のようなものです。十二使徒も同じです。主に仕える中で擦り切れていきます。喜んでそうしています。自分にとっても家族にとっても大変な人生です。世界中の真剣指導者の奥さんたちがどれほど貢献し奉仕し犠牲を払っているのかを言葉で表現するのは不可能です。少し前のこと、同じ時期に私の妻とバラード姉妹は極度の痛みを伴う背中の手術を受けました。二人とも順調に回復しています。どちらも不平を言いません。不平に最も近い妻の発言はこうでした。これってつまらないわ。大官長会の指導のもと、十二使徒はまた啓示に従って教会の他のすべての役員を選任し整えなければならない。 今日では全世界の指導者や会員に教え明かしするための手段が整っています。しかし連綿として継承されてきた権能の鍵を安守によって真剣指導者に授けるためには、世界のどこであっても毎回使徒の一人が出向かなければなりません。主はこう言われました。さらにまた私はあなた方に言う、あなた方によって正式に推薦されて権能を与えられたもので、兄弟たちすなわち十二使徒会の声により、私の名によって使わされるものは、あなた方が使わされるどの国に対してでも私の王国の門を開く力を持つ。聖文では十二使徒を巡回評議員と表現しています。私は47年の間、大官庁会、十二使徒、管理監督会などと働いていますが、私は記録によるとメキシコと中南米を75回以上、ヨーロッパを50回以上、カナダを25回、南太平洋諸島を10回、アジアを10回、アフリカを4回、また中国を2回訪れています。イスラエル、サウジアラビア、バーレーン、ドミニカ共和国、インド、パキスタン、エジプトなど、世界の多くの国々に足を運びました。他の兄弟たちもそれ以上に訪問しています。使徒は神権のあらゆる鍵を持っていますが、すべての指導者と会員も同様に個人的な啓示を受けることができます。祈りを通して個人的な啓示を求め、信仰によって行動するのです。彼によって私たちが一つの御霊の中にあって、父の身元に近づくことができるからである。そこで、あなた方はもはや異邦人、異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであり、あって、キリストイエスご自身が隅の頭石である。かつての私のように、クリストファーソン長老はなぜ自分がこの聖なる使徒職に選任されたのかと思うかもしれません。私には足りない資質が多くあり、不足を補うには努力が必要です。しかし、たった一つだけ、先ほどの質問の答えとなる資質があります。ペテロや、これまでの使徒と同様、私には、イエス・キリストの神性についての証があるのです。神が御父であられることを知っています。御父は、御子イエス・キリストをジョセフ・スミスに紹介されました。イエスはキリストであられます。主は生きておられます。主は時の中間にお生まれになりました。福音を教え、試しを受けられました。苦しみを受け、十字架にかかり、三日目に復活されました。イエスは御父と同様、骨肉の体をお持ちです。イエスは、贖いの技を果たされました。私はイエス・キリストの証人です。このことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
The choir just sang, "If you could hie to Kolob."
聖歌隊がコロブに急ぎ行くならを歌いました。今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝します。私の話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌、山の上にを歌います。閉会のお祈りは70人のベンハミンデオヨス長老です。この大会の最後の部会は、本日午後2時に始まります。これは素晴らしい部会であったと感じています。霊感されたメッセージと美しい音楽、そして力強い証が聞かれました。このセッションに参加した人の一人一人は、この御霊を忘れないと私は感じています。愛する兄弟姉妹の皆さん、今から44年以上前の1963年10月に、私はタバナクルの壇上に立ち、十二使徒定員会の会員として指示を受けました。その時、ある説教団で見かけた短い標語について話しました。それは次のようなものでした。この説教団に立つ者は謙遜でありなさい。十二使徒に召されたその時の私は確かに謙遜でした。けれども今日この説教団を前にして、私はこの上なく謙遜になっています。主にすがる気持ちをとても強く感じています。私の思いをお伝えするにあたって、御霊の導きを謙遜に願い求めています。ちょうど2ヶ月前に、私たちは愛する友であり、指導者である、末日聖徒イエス・キリスト教会の第15代大官庁、ゴードン・B・ヒンクレーに別れを告げました。全世界に真理を伝える傑出した使者であり、あらゆる人から愛された人でした。心は寂しさでいっぱいです。5万3000人以上の老若男女が、この建物の中にある美しい預言者の殿堂に入って、今や歴史の彼方へと去った主の巨人に別れの挨拶をしました。ヒンクレ大官庁の逝去により、大官庁会は解散しました。ヒンクレ大官庁の顧問を務めていたアイリング官庁と私は、十二使徒定員会のそれぞれの立場に戻り、十二使徒定員会は教会の管理定員会となりました。2008年2月2日土曜日、ヒンクレ大官庁の先見とビジョンの記念碑としてそびえ立つこの壮大なカンファレンスセンターで、大官庁の葬儀が行われました。葬儀では麗しく愛のこもった賛辞が、この神の人に捧げられました。翌日、地上に残っている14人の使徒全員は、断食と祈りの気持ちを持ってソルトレーク神殿の一室に集まりました。その厳粛かつ神聖な集会において確立された洗礼に従い、主ご自身が定められた規範にのっとり、大官庁会が再組織されました。昨日全世界の教会員が聖会に集い、先ほど申し上げた神殿の集会の決定を承認する挙手をして、サインを表明してくださいました。皆さんの手が天に向かって挙げられたとき、私は感動を覚えました。皆さんの愛と支持、主に対する献身の心を感じることができました。兄弟姉妹、私は神が生きておられることをはっきりと知っています。この技は神の技です。また救い主イエス・キリストはその名を冠したこの教会の頭であられます。主の技を推し進める私たちを導くために与えられる促しは、生涯を通じて最も素晴らしい経験となってきました。若くしてビショップを務めていた時、 霊的または物質的な必要を抱えた家庭に導かれたとき、そのような促しを感じました。カナダのトロントで伝道部会長に召され、宣教師たちと共にこの技が神の技であり、預言者によって導かれていることを世に明かししていたときにも同じ促しを受けました。十二使徒定員会、大官長会、そして今大官長としていつも同じ促しを受けています。ふさわしく生活し、力を尽くして主に仕えるときに、私たちは皆主の霊感を受けられるのです。大官長として先を歩んだ15人の方々をよく知っています。そのうちの多くとは個人的に面識があります。3人の大官長に関しては、その顧問を務める祝福と特権に預かりました。15人の大官長それぞれが不滅の受け継ぎを残してくださったことに感謝します。神はその預言者を導いておられることを、彼らと同様私も確かに知っています。主の御手に使われるものとして引き続きふさわしくあって、この大いなる技を推し進め、大官長の職に伴う大きな責任を果たせるよう、私は今熱心に祈っています。素晴らしい顧問を与えられたことを主に感謝します。ヘンリー・B・アイリング館長とディーター・F・ウークトドルフ館長は素晴らしい能力と卓越した理解力を備えた方々です。彼らは文字通りの助言者です。彼らの判断を大切に受け止めています。二人は現在の職のために主によって準備されてきたと思います。私は十二使徒定員会の方々を愛し、彼らとの交わりを大切にしています。彼らも主の技に献身し、生涯を捧げています。十二使徒定員会に召され、皆さんの指示を受けたばかりのクリストファーソン長老と共に働けることを楽しみにしています。彼もこの職のために準備されてきました。70人定員会と管理ビショップリックのメンバーと共に働くことも喜びです。新しい70人が召され、昨日指示を受けました。主の技で彼らと一緒に働けることを楽しみにしています。中央幹部には一致の精神がみなぎっています。主は言われました。もしもあなた方が一つでなければ、あなた方は私のものではない。私たちは主の技においてこれからも一致していきます。これまで数えきれないほどの祝福をくださった天の御父に感謝する気持ちでいっぱいです。イニシエのニーファイのように、私は良い両親から生まれました。彼らの両親と祖父母は熱心な宣教師によってスウェーデン、スコットランド、イングランドから集められました。宣教師たちが述べる素朴な証を聞いたとき、私の先祖は心と霊を動かされました。教会に加わったこれらの高貴な男女と子供たちは、グレートソルトレイクの盆地に向かって旅立ちました。途中、数多くの試練と悲しみを経験しました。1848年の春、故国スコットランドで教会に加わった高祖父のチャールズ・スチュアート・ミラーとメアリー・マクゴワン・ミラーは、スコットランドのラザー・グレンの家を後にして、生徒たちと共にミズリ州セントルイスを目指し、1849年に同地に到着しました。11人の子供の一人、マーガレットが私の曽祖母となります。ソルトレーク盆地までの旅費を蓄えるためにセントルイスで働いていた時、地域一帯にコレラが大流行して死と悲しみをもたらしました。ミラー家は大きな打撃を受けました。2週間で家族の4人が亡くなりました。最初に亡くなったのは1849年6月22日18歳のウィリアムでした。5日後に私の高祖母で家族の母親である メアリー・マクゴワン・ミラーが亡くなりました。2日後に15歳のアーチボルト、その5日後に私の高祖父で家族の父親であるチャールズ・スチュアート・ミラーが亡くなりました。当時13歳だった曽祖母のマーガレットを含む子どもたちは皆孤児となりました。あまりに多くの死者が出たため、亡くなった家族を葬るための棺がいくらお金を出しても手に入らない状況になりました。生き残った長男の男の子たちは、年長の男の子たちは、家族の所有する牛小屋の囲いを外して棺を作りました。残された9人の子供たちは、両親や兄弟が果たせなかった旅を続けるために働き、お金を貯めましたが、彼らの味わった苦労については、記録がほとんど残っていません。1850年の春に4頭の牛と荷車とともにセントルイスを出発し、同年ソルトレーク盆地に到着したということは分かっています。他の先祖も同様の困難に直面しました。しかし彼らの証は揺るぎませんでした。私は先祖全員からキリストの福音に完全に献身するという決議を植えました。これらの忠実な人々のおかげで私は今日皆さんの前に立っています。素晴らしい伴侶フランシスを与えられたことを私は天の御父に感謝しています。今年の10月で私たちは結婚60周年を迎えます。若い頃から教会の奉仕のお務めに携わってきましたが、集会に出席し責任を果たすために家を空ける私に妻が不平を漏らしたことは一度もありませんでした。長年にわたって使徒として務めを果たすためにソルトレークを離れることがしばしばありました。時には5週間いないこともありましたが、妻は一人で幼い子供たちの世話をし家庭を守ってくれました。22歳でビショップに召されて以来、集会で一緒に座るという贅沢をほとんど経験していません。彼女以上に忠実で愛にあふれ理解のある伴侶はいないでしょう。3人の子供とその伴侶、そして8人の素晴らしい孫と4人のひ孫を与えられていることを天の御父に感謝しています。兄弟姉妹、皆さんの生き方、正しい行い、証に対する私の心からの感謝は言葉では言い尽くせません。皆さんは進んで互いに使い合っています。皆さんはイエス・キリストの福音に献身しています。中央幹部として働いてきた44年の間、世界中を旅する機会がありました。あらゆる地に住む会員の皆さんに会って、そのスピリットと愛に触れることに勝る喜びはありません。そのような機会が今後もさらに訪れることを望んでいます。人生の旅路を歩む間に道に迷う人々がいます。永遠の命への道しるべから離れてしまう人たち、行き止まりの横道に迷い込む人たちがいます。無関心や不注意、利己心、罪はすべて人生において大きな代価を要求するのです。誰でもより良くなれます。私たちは長年にわたってあまり活発でない人、傷ついた人、批判的な人、廃材を犯した人にこう呼びかけてきました。戻ってきてください。主の食卓につき、生徒の交わりという甘く心を満たす木の実を再び味わってください。人の良心は古い自分を捨て可能性を追求するよう促してくれます。心から申し上げます。戻ってきてください。私たちはキリストの純粋な愛を持って手を差し伸べます。 力になり、歓迎したいと願っています。傷ついている人、恐れている人に申し上げます。私たちにあなたを立ち上がらせ、元気づけ、恐れを鎮めさせてください。主の招きを受け入れてください。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。救い主は神が共におられるので良い働きをされたと記されています。この完全な模範に従いましょう。死すべき世の不安定な旅を続ける間、安全にまた道を踏み外さずに歩くために使徒パウロの次の助言に従いましょう。すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。すべての人に思いやりと敬意を示すよう、あらゆる地の教会員にお勧めします。私たちの住む世界は多様性に満ちています。私たちと心情を異にする人々に敬意を払う必要があります。自分の家族に対しても思いやりと愛を表しましょう。家庭はこの世からの酒どころ以上のものであって、神の御霊が宿り、嵐が戸口で食い止められ、愛によって収められ、平安が宿る場所でなければなりません。時々私たちの住んでいるこの世界は恐ろしい場所となることがあります。社会道徳は猛烈な勢いで低下しています。危害を及ぼし破壊をもたらす力から逃れることのできる人は老若を問わず存在しません。とりわけ和光度は私たちの理解を絶する誘惑を受けています。悪魔とその軍勢は片時も手を休めずに私たちを堕落させようとしているのです。兄弟姉妹、私たちは罪悪に対して戦いを挑んでいます。諦めないでください。これは必ず勝てる戦いです。天の御父は必要な武器を与えてくださいました。御父が支配しておられるので恐れることはありません。御父は光の神であり、希望の神であり、一人一人を愛しておられるのです。この世は試しの時期であり、天の御父の前に戻るふさわしさを証明する期間です。試されるには時々問題や困難に直面しなければなりません。トンネルの先に光が見えない時も、夜明けが来ないかのように思える時もあります。私たちは絶望している人の痛み、夢に敗れた人の失意、希望が打ち砕かれた人の落胆に取り囲まれています。私たちは声を揃えて、ギレアデに入港はないのだろうかという聖文に記された嘆願を口にします。私たちは悲観主義というレンズを通して見る傾向があります。そしてもう希望がないと感じるのです。そのような時、 御父を仰ぎ見るなら、御父は導いてくださるでしょう。苦しみを取り去ってくださらないかもしれませんが、どのような嵐であっても、あなたを慰め、愛を込めて導いてくださいます。私は特別の証人として、神は確かに生きておられることを全身全霊で証しします。イエスは肉における御父の一人子です。御子は贖い主であり、御父への忠保者です。主は私たちが完全に理解できないほどの愛を持って私たちを愛しておられます。その愛ゆえに、私たちのために命を捧げられました。私は言い尽くせないほど主に感謝しています。愛する兄弟姉妹、皆さんが家庭において職場において互いに使い合い、また主に使えるときに主の祝福がありますよう祈っています。共に主の技を推し進めようではありませんか。私は自分の命と力、私が差し出すことのできるすべてを持って、主に仕え、主の御心と霊感に従って、教会の諸事を導くことをお約束します。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
Our dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちは心から感謝しています。お父様の御霊を感じ、お父様の御手をこの歴史的な大会の中で感じることができました。お父様の大きな祝福を私たちが世界中においていただいていますことを感謝しています。このお父様の預言者からの導きに感謝しています。どうぞ私たちが今日トーマス・S・モンソン大官庁とその顧問を支持する特権をいただきましたけれども、どうぞ彼らを祝福したもってください。預言者とそのしもべたちの上にお父様の導きがありますように。また会員や宣教師たちが全世界においてお父様に仕える人々が祝福を受けられますように。そうすることによって彼らが多くの試練を乗り越える力を得ることができますように。お父様を愛しています。私たちはお父様から祝福を受けたいと願っています。忠実に私たちがあり続けることができますように。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。
松地聖徒イエス・キリスト教会第178回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。